どうも、鍋しんです。
どうも、ばんばでーす。
ちょっと引き続き、理系か文系か、どっちがいいのかっていう話なんだけど、
はい。
なんかね、さっきちょっとコスパっていう話が出たんだけど、結局理系の方が、多分、競争激しいかっていうと、どっち、文系の方が激しい気もするんだけど、で、あと大学にもよると思うんだけど、やっぱ大学生活中の過ごし方みたいなところで言うと、理系の方が多分忙しいと思うっていうのは、これ多分満場一致だと思うんだよね。
それは間違いないでしょうね。
間違いないよね、やっぱり。明らか違ったもん、やっぱり。周りの文系の友達と見てて。
なんか文系が夜の鳥貴族で死ぬほど飲んで吐いてるうちに皆さんは研究室にこもって実験をしてるわけでしょ。
まあそうね。まあ、あと、なんだろう、研究室に入らなくても、その前段階のやっぱ、実験のレポートとか、ものすごい多くて、それがね、なかなか、割とも結構しんどいな、みたいな時はありましたよ。
時間が取れないと。
時間が取れない、本当に。マジでバイトとかしないで、学業にだけ打ち込むみたいな人も、たまにいたからね。まあ、それって、なんか、俺は、それどうなんだろうって思って見ちゃってたけど、正しい姿だと改めて振り返った時に思ったね。
まあ、本来大学はね、研究であり研鑽の場であるからね、本来は
い
ね。
や、間違いない。まあ、もちろんね、そこで大学で仲間を作るのが大事っていう考え方もあるし、何かね、高校までではできなかったことに一歩踏み出す。っていうのももちろんできる場だから、まあそれはそれでやりがいとかは見つけられるんだろうけど、やっぱね、理系コスパ悪いな。でも、その文系就職するときに、俺が思ったのは、珍しいから単純に。理系の人っていうのが。そこだけでなんかちょっと希少価値出るみたいなのはあったかも。
うちの会社にこんな人がっていう。
そうそうそう。なんか、まあ、普通に就活においても、多分他の人だったら、何アピールしていいのかわかんないみたいなのよくあると思うんだけど、もう理系ってだけで希少価値あるから、それだけでもアピール材料になるみたいな。理系で文系就職してるっていう時点で、若干ちょっと、なんだろう、マイノリティ感あるっていうね。みんなと、まあ基本的に俺の大学もやっぱり理系は研究室から推薦もらって、その推薦で就職するみたいなのが、まあ、オーソドックスだったから、その流れに乗らなかったっていうだけで若干、おっと思わせる何かはあるのかなとは思うけどね。まあでも、それはあまりに思いすぎている勘違い、痛い理系もいるかもしれないけど、そう。所詮はまあ別に、珍しいって今言ったけど、そんなにめっちゃ珍しいわけじゃないから、もちろんその中で自分がじゃあその会社でどう、何を活かせるのっていうのは、ね、アピールしていかなきゃいけないんだろうけど。
そうだね、なんか文系でも研究室の推薦とかあるのかな。まあ、多
あ
分あると思うけど、そういう意味ではね、
あ。うん。
就職がしやすいんだと思うよ。
理系の方がね。間違いないね。
ここの研究室入れば、この先生がいて、で、じゃあその先生どこの業界なんだろうっていうことで、自分の、なんて言うんだろう、キャリアが想像しやすい。
確かにね。確かに。まあ、あと、自分でその専門性磨けば、ある程度、なんかすぐに、活躍できるとまでは言わないけど、スッと入れそうだもんね。まあでも周りの理系の友達とか見てると、同じ大学とかで、メーカーとかに入った人たち見てると、まあ結局その理系って、まあ理系っていうか俺工学系だから工学系の話になっちゃうんだけど、自分がその専門で研究してきたことって、もう、 超狭い範囲のことなのよ。もう専門性っていうかもう、研究ってそういうことじゃん。もう論文でさ、ある程度さ、ある程度のことはもう分かってきてる世の中で、まあ分かんないことももちろんあるけど、大体分かってきてる世の中で研究するってことは、もう超一部を研究するわけだから、そうなると、自然と自分が扱ってる専門分野って、すごい狭い範囲になってしまうんだけど、そうなると、いざ就職して、これからこれ作ってくださいみたいな開発をするときに、自分が今まで勉強してきたことが、まあ、ほぼ活かされてないよねっていうのは、まあ、よくある話だね。
そうなんですね。
そう。まあ、もちろんその研究して、何かを生み出すっていう、そのプロセスの部分を一回踏んでるから、論文書いたりとか、何かこう実験して、成果を出すっていうその過程をある程度イメージしながら仕事ができるっていう点では文系の人がそこに行くよりは勉強した意味はあるんだろうけど、大学で学んだことがそのまま生かされるかっていうと案外そうではないっていう。
ああ、なるほどね。いや、まあ、そのまま生かせないっていうのはその通りだ。やっぱそのこれまで大学、学部とか院でやってきた、その実験のね、さっき言ってた手法が身についていたりとか、論文を書くときの、その、いろんな、こんな要素を盛り込めばいいとか、こういうこと、こういう要素が必要だなっていう、そのプロセスみたいなものを一回踏んでるってことは、まあ、研究の対象であるとか、開発するものの対象は全く異なっても、まあ、活かせてはいるんだろうなって、思うんだけど。
まあ、確かにね。要は、俺らみたいな記者で入ったら、はい、じゃあ今から取材してくださいって言われても、いえいえ、したことないですけどっていうのは、確かに、あんまりない、あまあ、ないのかもしれないね。結構みんな。
普通はね、なんか大学の新聞部とかあってさ、
うんうんうん、
取材っぽいことをしてきたとかってならあるけど、でも基本的にね、なんか、まあ一般の方であるとか、行政とか警察とか政治家とか、うんに対して話を聞く、じゃあ何聞けばいいのとかっていうのは、入社した段階ではすぐには分からない。
分からんね、確かにね。それはあるかも。みんななんか、確かに、理系の就職した人たち、大学院の延長みたいなもんかな、みたいなこと言ってて。
うん、なんかそう、そういうイメージだわ。
うん、あ、そういうもんなのかっていうのは確かにあるかもしれない。
うん。
確かにそう考えると、理系就職の方が、ある種良かったのかなって思う時もあるかもしれないわ。
そう。
まあね、でも難しいよね。なんか、あと、一つ言うなら、理系の方が、結構、組織力みたいなの大事なのかなっていうか、協調性みたいなものが大事なのかなっていうのはちょっと思ったね。もちろん文系も相当大事だけど、やっぱ文系の、それこそ記者とか、もう営業とかもそうだと思うけど、ある種ちょっと個人勝負みたいなところあるというか、個人の才能に委ねられてるところない？
まあ、ある種、あるかもね。そうだね。
あるよね、結構ね。まあ、どの仕事もそうか、でもそれって。
まあそうだね。
そうか。
まあチームプレイとは言いつつもやっぱ属人的なね、ところによるものはあると思うよ。
あるよね。理系もあんのかな？なんか理系の友達の話聞いてると結構やっぱどうしても歯車的にならざるを得ない的なことを言ってるイメージだな。
うん、そうなんですね。
まあでも、組織にいる以上はね、歯車にならざるを得ないもんね。
捉え方だと思うよ。
確かにね。
与えられた仕事は頑張ろうって思う人と、あ、俺歯車だなって気づいた時に自分を見て思っちゃう人と。
確かにね。それはあるわ。捉え方って大事だよね。本当に。
うん、
確かにな。いや、でも、理系で良かったこと、なんかあるかな。記者においては理系で良かったことって意外とあんまりないかもしれないなと思って。
ああ。
よでも理系の記者の人も結構いるよね。
いる、全然いるよ。
いるよね。でもいてさ、あ、理系なんだみたいなやっぱ話になるんだけどさ、いやまあでも全然活かせないけどねって速攻でみんな言うよね。これ言ってない人あんまりいないなっていう。
まあそうだね。科学分野の記事書くことなんて、まあ機会はあるとは思うけど、
うん。
もう8割方9割方は関係ないことだよね。
そうだよね。そうなんだよな。まあでも、増えてくれるとありがたいけどね、多分。その、今、すごい確かに、さっき言ってた、求められてるっていうのは、その通りだと思うんだよね。あまりにもなんか、こう、政治とか、社会とか、まあ、経済とかは、ちょっと、メーカーとかの話も出てくるから、理系の知識も大事だろうけど、なんかその、日本の今後を考えたときに、科学がもっと表に出てくるようなことが起きないといけないとは思うね。
日本。身近なところだと、ノーベル賞の発表って毎年あるじゃない。
はいはいはい。
ノーベル科学賞とか、
うん、
あの辺って全部科学部の人が書くわけで。
ああ、そうだね。
何の知識もなくは、まあ書けちゃう場合もあると思うけど、だからね、うん、専門の人がいた方が。
ああ、まあそうだね、確かに。もう宇宙のこととかさ、たまにあるじゃん。
あるある。
何なのかよくわかんないよね。
いや、そう、
あ、ちょっと時間がそろそろ来ましたんで。
あ、本当ですね。
うん。また話しましょう。
はい、ではまた。
ではまた。